ということで、前回の音声の続きなんですけど、夢中になることが大事だよね、あと失敗をたくさんできることが大事だよねって話をしました。失敗がたくさんできることっていうのはもう過去何回か喋ってるので、ちょっと今回はいいかなと思うんですけども、夢中になれること、これはねすごく大事なんですよね。でね、夢中になれる人ってこの本にはどうしたら夢中になれるかっていうことがあんまり書かれてないんですよね。で、本の全般的に読むと、その、なんていうのかな、親が安定していれば、子供安心して夢中になれるからみたいなこと書いてあるんですけども、親が結構きつくても夢中になるものを見つける人っていますよね。なんか例えばバスケプレイヤーとかすごいことやった人とかでも、生まれ育った環境結構きつくてみたいな人いますよね。でもその中でも夢中になるものがあったんで救われましたみたいな話してる人いるんで、なんかね、確かにあった方がいいんだけど、絶対条件ではないんだろうなというふうには思ってるんですよ。で、私でこの本ではその夢中になるための絶対的な条件ってあんまり見つけられなかったんですけども、やっぱり一つは遺伝があるかなと思うんですよね。でもう一つとしては、なんかそういう人をねたくさんこうリサーチした時に思ったのが、隙間があるんですよね。隙間、いろんな隙間があると子供って夢中になるんですよ。例えばですけども、意外と親が子育てに関心がなくて、全然習い事とかさせなくて、でもなんか小学校3年生ぐらいになってくると、ね、ある程度熱心な親って週に3日か4日って お習い事入れちゃいますよね。で、その友達がみんなお習い事行っちゃって放課後遊べないと。で、自分で一人、自分はその親が無関心で習い事とか全然やらせてくれないから、暇じゃないですか、友達みんな行っちゃうから。で、しゃあないプラプラしてるうちに何かを見つけて、そっから没頭するとかって話は結構多いんですよね。あとは、親は優しいしちゃんとしてるんだけども、親も何かに没頭してて、子供に勝手にちょっと遊んでてみたいな感じだから、隙間があってその間自分なんか没頭するのを見つけたっていう人も天才の中によくいるんですよね。なんですよ。あとは、親は天才じゃないけど広く浅くいろんなものに好奇心を持ってる人が、たまたまその子供が天才肌だった場合に開花してるパターンもありますよね。多分、羽生さんとか、藤井六段、ちょっとダンスわかんないですけど、将棋の藤井さんと羽生さんあたりはその系だと思います。なんですよ。なので、隙間すごく大事だなと思うんです。だから、この本っていうのはあくまでデータで語れることだけが淡々と書かれているので、そこから筆者がどう思うかっていうところに大きな飛躍は書いてないんですよね。すごく論文チックな書き方で、私はいい書き方だなと思うんです。こういうの好きなんですけども、そこから私が勝手に読み取ったのは、その小さい時に慢性的なストレスから子供を守ることとか、親が経済的にある程度安定すること、あと親と安定した愛情関係を築くことは結果的に何につながってるかっていうと、要はその今およそ挙げた3つのことと、じゃあ結局成功する子供、つまり非認知能力が高まった子供の間に何があるかっていうと、私は隙間と余裕だと思うんですよね。なので、そこをね意識してほしいと思うんですよ。やっぱり、ね、どうしても自分がですね、ご自身が天才肌じゃない人の場合ってすごい隙間がね、やっぱ大事だ、つまり途切れたかと思うんですけど、隙間が大事だと思うんで、自分のが天才になった経験がない人っていうのは乗せていくことばっかり考えちゃうんです。あれもやったらこれいい、これがやったらいいみたいな、なんか100種類ぐらいのスパイス入れたカレーみたいになっちゃうんですけども、なんていうのかな、結構シンプルなんですよ、感覚的に分かってる人で。私はもともと感覚的に分かんない人間だったんですけど、いろんな人をリサーチして思ったのが、隙間の方がよっぽど大事だなと思ったんですよね。隙間、要は自分の妄想とか、がこう暴走する状況を作る方が、特に若ければ若い時に脳の開発にはすごく大事だと思うし、そのための環境をどれだけ作れるかっていうことが、この本で、データを元に書かれているのかなと私は個人的に思いました。で、他にもっと考えるべき学ぶ点っていうのはこの本にあるんですけども、今回はですね、私が実際見ている人たちに必要なものっていう観点で読んだので、そこがメインかなと思いました。以上です。